聖書を読み出します。聖書はコリント神ての手紙の1第9章の22節からです。新約聖書の311ページ、コリント神ての手紙の1、9章の22節、23節を読み出します。コリント神ての手紙の1、9章の22節、23節。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。以上です。メタボにならない対策というのをですね、よくお聞きしますっていうか、健康診断に行くたびにですね、メタボ予備軍っていうですね、それしかですね言われませんので、要観察注意っていうんですかね。でメタボにならないためにですね、どうしたらいいかというですね、でそれは一無二小三多というですね、それを心がけたらどうですか。一の無っていうのはないっていうことで、二っていうのは少ないっていうことで、三は多いっていうことで、一の無っていうのはですね、タバコをやめるとかですね、そういうお酒をですねなくすとか、なんかそういうことなんでしょう。二の小はですね、二の小が、少しのお酒とかですね、小食にするとかですね、そういうもんだと思います。で3番目のですね、多っていうのは何かっていうと、多動と多休っていうんだそうです。よく動いてですね、よく休みなさいという、それが本当にできたらですね、多分メタボがですねなくなると思いますけど、しかしこの多いっていう三多のところにもう一つですね、実は書かれてありまして、それは何かっていうと、多節っていうですね、多くの人と接しなさいというですね、これどういうことかなと思ってですね、とにかくですね、一人でいないでですね、多くのものに接しなさい、人に接しなさい、ものに接しなさい。でそれは裏を返せばどういうことかっていうと、力を合わせて共にしていきなさいという、趣味を広げてですね、多くの事柄に接したいですね、そういうことで何がなくなっていくかっていうと、ストレスの発散をしなさいという、ストレスを発散するためにはですね、一人で閉じこもってなくて、多くの人と出会い、そして多くの人と共に働くという、それが一番のポイントで、メタボに対して一番のポイントはここかもしれないというふうにですね、その本には書いてあって、そうかもなと思いました。共にというですね、いかに私たちが多くの人たちと関わっているかという、そう思うとですね、コロナ時代ですからですね、関われない、共にできないということで、メタボっていうのが実は増えているのかもしれない。それはそうでしょうね。家の中でですね、じっと食べて、テレビを見てっていう生活をしているとそうだなと思うと、改めてこれを読むとそうだなと思っています。で、パウロは私たちの存在についてですね、教えています。勝手な思いや妬み、争いがある中で、人間の存在のあり方や関係、それをですね、支えているものっていうのは一体何か。パウロは私たちのことをですね、神のために力を合わせて働くもの。これは神様、パウロがですね、必ず言うことです。私たちっていうのは、神のために力を合わせて働くもの。何のために生きているか、働いているか、それは神のため。これはパウロの大原則だというふうに思います。それを忘れてはいけない。何のために生きて何のために働いているのか、それは神のためなのだということなのでしょう。全てを整えてくださるのは神であり、神様の支えの中で生きる私たちは畑であり、また建物であり、神様の道具として使っていただくという、こんな私が神様の道具として働くのですから、福音のためには神様がおっしゃるんだったらどんなことでもするという、そういうことなのでしょう。ところがこのどんなことでもするということで、どんなことでもできない人たちが、ある意味よく言われるのは、どんなこともできない牧師たちが多いというですね、ただ一つのことだけにですね、集中してですね、本当はですね、神の働きのためにどんなことでもする、しかもそれをみんなと力を合わせてですね、神様の道具となる、その姿勢っていうのが見当たらないという、なんかそんな批判をですね、聞くこともあります。である時にですね、実は、森弁先生とですね、 ドイツのブランシュバイクのですねビショップの就任式というのにですね出たことがあります。まあ、日本からですね何人か牧師たちがですね、訪問して10人ぐらいだったと思いますけど、ビショップというとですねその州のですね、監督っていうか宗教監督なので一番、牧師としては一番上に立つ立場だと思います。まあ、その人のですね就任式がですねあって、まあ、森先生がその牧師さんと仲が良かったので呼ばれていきました。でいろんな世界から各国からですねそのビショップの就任式に牧師たちが参加して、まあ、それは偉い人たちが参加してるんですけど、まあ、その中にですね森先生も選ばれてですねその就任式にその各国からやってくる牧師が一つ一つなんか一節ずつ神様の御言葉ある聖書の中からそのビショップのこれからの何ですかね、指針っていうかそのための御言葉を言うっていうですねなんかそういうセレモニーがあるんですねその就任式の中で。で、まあ「たゆまず働きなさい」なんかそんないろんなことをですね多分言っていくんでしょう。でその時森先生がですね言われたことがこのコリントのですね9章の23節「福音のためなら私はどんなことでもします」それは私が福音に共に預かるものならためです。これを森先生がドイツ語でですね、ビショップに言われたんですね。実はこれをですね、聞いたドイツのですね、牧師たち、信徒はですね、非常に驚いたんですよね。福音のためにどんなことでもしますっていう。で、教会、ドイツの教会はいろいろ分かれてまして、奉仕する人たちはディアコニアがいますし、まあ、教会の音楽感覚のいろいろ分散されて、まあ、牧師というのがですねやることっていうのはですね決められて、でも森先生はビショップに対してですねどんなことでもしますという、まあ、それで、ビショップがですね、かなり目が開かれたってことを後でですね言われました。まあ、日本の牧師なんかそうだと思います。何かこう制度がですねきちっとしているわけではなくてどんなことでもしなきゃいけないっていうのが牧師なのでしょう。森先生はよく言ってましたけど、牧師の仕事っていうのはですね、家の前のドブ掃除からですね、階段の清掃からですね、いろんなこと、まあ、とにかくですね、雑貨屋のですね、おじちゃんおばちゃんっていうのが牧師の仕事なんだということをよく言われました。それを徹底的にできないものは牧師になっちゃいけんみたいなことをおっしゃってて、今それを思い返してみると、私は福音のためならどんなことでもしますの、どんなことの中にどれだけのものが入れられているかということを、まあ、反省させられるのです。まあ、パウロは私が福音に共に預かるものとなるためですというふうに言います。まあ、福音に預かるということは一人ではできません。神の畑、神の建物である私たちは自分のための畑や建物としてではなくて共に働いて生きて働くための畑であり食べ物でなくてはいけない。まあ、そういうふうに思うとですね、私たちはお互いに神様のためにどんなことでもします。福音のためならどんなことでもします。まあ、そう祈りつつですね、今日も一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは、福音のためなら私はどんなことでもしますというふうに言っています。どうか神様の前にへり下り、そしてどうか神様に仕えることができるように、私たちのどんなことの中にもいろんなことが入ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷寄り幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日も事故やけがを災、新型コロナウイルスから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて癒しの御手を御言葉によって与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。